農機具屋さんのお仕事第2回目です。皆さんこんにちは、ナビゲーターの山田です。
はい、窓川鉄工所の窓川一郎です。
この2人で農機具屋さんのお仕事について、主にサークル機構、そして窓川鉄工所、この2つのお話を聞いていくんですけども、今回もココのススキの1階にありますミッドアルファスタジオからお届けしていきますが、前回はサークル機構さんの歴史、そしてサークル機構さんで作っている移植機、選別機などそういった話を聞きましたが、実はサークル機構さんではもう一つプライベートブランドで窓化鉄工所というものがあるということで、今回はこの窓化鉄工所について教えてください。
はい、わかりました。まあ、相変わらず綺麗なスタジオで、またちょっと緊張してるんですけども、まあね、今回窓化鉄工所っていうことで、はい、まあ、サークルとね、ちょっと離れてこの話なんですが、これはズバリアウトドアブランドなんですよ。
アウトドアブランド、これ窓化鉄工所、窓化が円周率の円で、鉄工所の鉄っていう字ですけども、この字は、
あ、そうなんです。円はね、まあもちろんね、察しがつくように、はい、英語で言うとサークル、
サークル機構のサークルで窓か円ってことなんですね。
でね、この鉄っていうのは悩みまして、はい、まあ、難しい、ちょっと変わった感じのね、馴染みのない鉄じゃないですか。
うんうん、
これですね、普通の鉄ってどうやって書くか分かります？
金に、まあ、金辺に失う、
そう、金を失うっていうことがあるんですよ。
あまりなんか、じゃあちょっと名前としては確かに縁起は良くないですね。
はい、はい、ということでね、まあそういうとこ気にするとこもありますんで、
ええ、
あの金を失わないようにこっちの鉄なんですね。
そういう意味でこれ旧漢字ということなんですかね、鉄というね、
は
い、ですけども、はい、それで窓化鉄工所ということで、アウトドアブランドなんですけど、どういったものを作ってるんでしょうか。
ですね、実はですね、その新たに投資するだとかね、新たになんかね、作るためになんか買ってみましょうだとか、機械を買いましょうというところはやめまして、
ええ、
うち鉄板細工だとか得意じゃないですか、
うん、
その持っているもともとある作る機械、工作機械っていうんですけど、
ええ、
それで作れるようなものを作って、だから最初ですね、変な話、切っただけの焼肉鉄板、
まあ、もう鉄をただ切っただけの焼肉鉄板、はい、
それからまあいろいろ発展してってですね、実はね、ちょっと山田さんもね、関わりのあるところなんですが、
そうですね、
サウナストーブを、まあ、企画して一緒にやったりだとか、あとコーヒーの焙煎機などなど、
うんうん、
まあいろいろね、それからまだ実はですね、これ2月にできたばっかりのブランドなんです。
そう、今年2023年の2月にできたばかりのプライベートブランド、窓化鉄工所なんですもんね。
そうなんですよ。ですからまだ品揃えがね、ちょっとね、いかんせブランドという割には少なくって、マルマルベルさんとかナニノックスさんだとか、まあいろいろあるとは思いますが、まあなんとかそこにね、追いつきたいなと思ってやってるわけですよ。
まあやはり鉄のプロ、サークル機構さん、鉄を折り曲げたりとか、まあ、鉄を切断したりとか、そういう機械はもう持ってますし、そういう作業はお手の物ということだと思うんですよ。それで、まあ、プライベートブランド立ち上げましたけど、今、まあ、〇〇ノックスさんとか〇〇なんちゃらと言いましたけども、先ほどお金を失う鉄じゃない、違う難しい感じの鉄にした鉄工所と言いましたけど、このサークル機構さんから窓化鉄工所という名前決めるにあたっては、これは窓化一郎さんが全部決めちゃったんですか？
ですね、まあ、結局ね、これ僕が出した案だったね、これ公募したんです、社内で。
あ、社内でちゃんとそこは聞いたんですね、皆さんに。
それで出たのがね、まあ、やっぱかっこよくつけたいじゃないですか、
はい、
皆さん。だからサークルエクセプションだとか、
ね、エクセプション
サークル、キャンプ&アウトドア、
お
ゼロベクター
ゼロベクター、
かっこいいね。
確かにかっこいいです ね、
はい、シーズクリーク、
おー、なんかいろいろ、
なんかね、いろいろありました、
はい、あった中で、まとか鉄工所になったのは、
で社内投票もしたんです、
はい、
でまあこれ多かったんですよ。で大体上位にあったんですよね、窓化鉄工所、うんうん、ただこれがね、決め手になったのが、
はい、
まあ、札幌にね、南区にあるガーデンズリゾート常盤さんってね、まあいろいろその作ったものを試していただいたりだとか、ご協力いただいている、はい、まあキャンプ場とかコテージがあったりとか、非常にいい場所なんですけど、
いい場所なんです、札幌市南区常盤にあるんですね。僕もよく行くんですけども、じゃあそこのオーナーさんからの、
そうなんです、それでオーナーさんに、じゃあ第三者の意見も聞いてみようっていうこと、そう
です ね、社内ももちろん重要ですけども、第三者の意見も、
でガーデンズリゾート常盤さん、かっこいいじゃないですか、はい、ガーデンズリゾート、横文字で書いたんですよ、
はい、
今村さん これなかなか読んでもらえないよって覚えてもらえないよって
書いて横文字だと覚えづらいぞということで。
そうなんです。
あ、じゃあやっぱり漢字で日本語の方がいいんじゃないかっていうアドバイスを受けたわけですね。
そうなんです。もうちょっとカッコつけるのやめました。
いやでもね、かっこいいですよ。窓か鉄工所、しかもその難しい方の鉄という字を使ったっていうのが一つアクセントになってますもん。そういうふうに名前も決まっていったんですね。
そうなんですね。
で、先ほどもあの鉄を曲げたりとかその切ったりっていうのもあの得意だと言ったんですけど、鉄を加工するイメージだとなんかこう溶接とかもなんかイメージあるんですけども、そういうのもされるんですか？
あ、そうです。あの切るところから曲げてですね、まあこれ、最初鉄板が入ってくるじゃないですか、四角い、まあ四角とかパイプだとか、それを切ってそれを曲げて、それをまあ要するにいくつかのね、まあ、その曲がったやつをくっつけて溶接して、はい、色を塗って組み立ててっていうところまで全部やってます。
全部もう色塗りまでやってるんですよ、はい、僕工場あの見学させてもらったんですけども、すごいですよね。あの鉄に色をこう吹きつけるというか、でその色をちゃんと定着させる機械っていうのも結構大きいですよね。
そうですね、結構ですね、まあ、吊り下げるとレールに乗っかって出てきてですね、まずは洗うっていうことがあるんですよ。
あ、まず一旦洗うんですね。まずは、まあ、
もちろん鉄ってですね、買ってきたところにいきなり塗ってもこう触るとね、手が黒くなって汚いんですよね。油がついてたりだとか、
油ね、
それをシャワールームみたいなところで一旦洗って、さらにはその塗装の量を良くする皮膜を作る機械があって、
はい、
で乾かして吹きつけて焼くまでやる。長いんです。
焼く、まあ、どれぐらい時間かかるんですか、そこまで。
1週2時間ぐらいですね。
1週2時間、はい、焼くっていうの結構高温でその色が一気に乾くってことなんですか。
ですね、このうちで使ってるのは実はあの塗料って分かります？ペンキ屋さんってドロドロしたペンキのイメージあるじゃないですか、
はい、そうですね、塗料というと。
そうなんです。でうちで使ってるのはですね、あのチョークの粉みたいなあの塗料なんですよ。
じゃあサラサラという
か、サラサラのパウダー、
パウダー状の塗料なんですね。
そ
うです。
それをですね、あの静電気で表面にまとわせて。
何？静電気で。
そう、すごいんですよ。あのその後200度の窯で、まあ、180度かな今、はい、それぐらいで30分ぐらいするとそれが溶けて張り付くんです。
はあ、溶かして張り付けるってことですね。まあ
専門的に言うと粉体塗装っていうやり方なんですけど。
へえ、あ、粉体塗装。
粉体塗装。まあそのままですけど。
いやでもなかなかやっぱりそういう業界にいないと聞かない言葉なんで、粉体塗装と。
そうなんです、
ね。その機械は作ったんですか。
ですね、それは買ってきた。
さすがに
買ってきたんですけど。
でもそれ用の機械作ってるまた別の会社もあるってことですよね。粉体塗装の。
ただですね、そこのね、はい、シャワーブースだとかそういうのはね、自分たちでこう。こうあの箱みたいなの作ってね、レールはわしてっていうのはうちでやってますけどね。
やっぱ職人さんが多いから、何かじゃなければちょっと作れるものは作っちゃおうっていうのは多いんですか。
そうです、できます、
うん、なんか例えばこんなのも意外に作ってますというかありますか。
まあね、その今アウトドアのブランドのことをやってるんですけども、うちで言うとですね、その野菜の移植機って言ってね、野菜の機械を作ったりだとか、それももちろん鉄板から曲げてっていうのもありますし、今最近ね林業も、
林業の方
もちょっと手出そうかなって
林業というと、
で林業もこう挿し木だとかやるじゃないですか。やっぱあの木のねこういう枝をあのちょっと大きくして持ってったりだとか、まあいろいろやり方あるんですけども、箱に土を詰める機械、それから今ね、うん、ちょっとやってくれませんかっつって、それを植える機会もできませんかって今ね、ちょっとね、
ちょっとまた話も進んできてるんですね。いやいやいや、いろいろやっぱりこうできることはもう全部やっていくということで、まあ、窓か鉄工所、サークル機構からその窓か鉄工所はアウトドアのブランドとして立ち上がりました。で、もちろん最初は鉄板、焼肉用の鉄板を作ったってことですけども、鉄板、いわゆる焼肉するときの鉄板って、こういうのがいいっていうのはあるんですか？
これね難しいんですよね、まあ鉄板自体は、まあ、もちろん錆びちゃダメですし、
うんうん、
扱いが良くて、でうちで使ってるのはですね、まあ、あの鉄板というね、よく言う黒っぽい鉄板、表面が、はい、それ使って
る
んですよね。
なんて呼ばれるもの。
これはですね、黒皮鉄板って一般的にはね言われてるやつ。
黒皮鉄板、はい、
酸化皮膜がね ついてるんですよね。
それはあの錆びづらい。
でただこれ自体はですね、実は製造工程でそういう風になってるだけで、まあ、要するに錆を防止するために、
はい、
あのつけてるわけじゃないですね。まあ、防生処理っていうんですけども、それをしてるわけじゃない鉄板なんで、
はい、
まあ、使用環境によっては錆びるんですけども、はい、やっぱり焼肉焼いたりだとかそういうのには非常に適してるんですよね。
今ちょうどあの鉄板も持ってきてもらってるんですけども、これはサイズで言って、まあ、A4 サイズぐらいの、
ね、そうです
ね鉄板、あ、結構ね、あのいい重たさはあります。でこれ何ミリですかね、厚さ。
これはですね6ミリなんです。
6ミリ、ちょうどね焼肉あの2人がやるにはいいぐらい、大人2人用ぐらいの大きさの鉄板 で、またなんかこう切れ目というんですかね、デザイン性があっておしゃれですね。
これね実はね、あのそんなにね狙ってるかどうか分かんないんですけども、はい、うちのデザイナーって言ったら
いいのかな、おじさんデザイナーが、
まあ、デザイナーってあの設計者って英語で言うと見たデザイナーですから
、まあ、そうですね確かにデザイナーデザイン
設計者、デザイナーが、はい、まあなんかこんなのいいんじゃないって、
うん、イメージするなんか焼肉の鉄板というとね、うん、網網でこう、まあ、ただ縦線というか横線というかバーッと入ってる、はい、イメージですけど、なんか鹿の角のような、
なんかねそのように見えますよね、多分そうだとは思うんですが、
イメージしたのかな、
多分ね、その久米さんという人やってるんですけど、実名出しちゃうけど、
はい、
ちょっとあの容姿がね、まあ今度紹介できるかどうかあれですが、
そうですよね、連れてきていただきたいんですけども、はい、こういう、まあ、鉄板も何ミリかその厚さの違いも作ってますよね。
そうですね、今出してるのがあの 4.5 ミリとこの6ミリ、はい、それとですね厚ければいいって言ってね、うちのボスがねもう対抗しちゃって12ミリで作ってくれと、
12、そこまで厚さを出すと同じ大きさでも結構な重たさにもなりますよね。
いやーもうこれ足に落としたらあれですよ、労災もの
大怪我ですよ、ですよね普通の鉄板でもちょっと落としたら大変なことになりますけどでは厚さがある方がお肉は美味しく焼けるってこと
ですか。そうですね、一般的に言うとこの、ね、熱容量って言いますよね、この冷めづらいっていうか温まりづらいですけど、はい、ですからムラができづらいんですよね。
うん、
だから均一に焼けるっていう面では、であとこれ塩石が出るかどうか分かんないですよこれがだけどあとまあこういうのでやってると気分もね盛り上がって、
確かに
いいんじゃないっていう形。
いやーいいですよね、こういったまあやっぱ鉄板もねしっかり作られていて、他にもこの鉄板以外のアウトドアものあるんですか。
そうですね、先週チラッと言ったんですけど、まあ山田さんね一緒にやるようやっつったの、サウナストーブですよね。
サウナストーブですね、だ今お話しいただいてた通り、この鉄板の厚さ、この厚さがあるから鉄にも熱がしっかりと伝わる、その上にサウナストーンが乗っていると均一にサウナストーンにも今度熱が伝わると、そうなってくると今度ストーンに蓄熱されるんですよね、石にも蓄熱されて、そこに水をかけたロウリュでジャーッと蒸気が舞い上がると。まどかさんも経験されましたよね。
そうですね、さすがですね、サウナですね、
まどかもうサウナ、私あのサウナと一応呼ばれてはいます。自分からあのサウナって言わないようにしてるん
です。
なんかちょっと自分で言ったらなんだかなと思っちゃうので、あの美容師さんが、あ、私カリスマ美容師ですって言ってるみたいな感じになっちゃう。あえてサウナとは
僕も
言わないんですけども、
こだわりかなりね。
持ってますよね。そうなんですよ。でもこだわりで言うと、あのまどか鉄工所の実はあのロゴマークも結構こだわりがありますよね。
はい、そうなんですね、まあ、一応シンボルマークとそれからロゴマークってあるんですが、このねマーク自体はね、まあ、デザイナーってね言っておきながら自分で作ったわけじゃないんですよね。
あ、マーク、え、まどかさん作ったんですか。
わけじゃないんです
よ。あ、違うんですね、
これね、ちゃんとしたプロの方にね、
はい、
お願いしたんですよね。
どういった方なんですか。
これね、僕らねこの農業の仕事柄いろんな北海道の畑行くんですよ。で北海道にね美幌町のそばというか北見の方に津別町ってあるんですね、
はい、
でそこ、まあ、ご存知かどうかは、ね、熊焼きだとかね、なんかあの熊の形したねたい焼きみたいなのがあったりだとかっていうとこなんですが、はい、そこにねあの施設美術館っていうのがあって、しげちゃんランドってあるんですよ。
わかります。しげちゃんランド、施設美術館、しげちゃんランド。
そうです、はい、私が作った美術館、
ええ、
私のね。でこれがまたね、あの真っ赤な建物で非常に入りづらい。
いやーすごい個性的な建物なんですね。そのしげちゃんランド、
そうです、 このね、しげちゃんランドを主催してるね、大西しげ成さんっていう方なんです。まあしげ成だからしげちゃんっていうと思うんですけど、で僕やっぱね勇気振り絞ってちょっとねこう入場料もかかるんです。
ああそう、施設、美術館に、
でお金払って入ったの。したらね、はい、いやいやこれあのどっかねその辺のねお兄さんというおじさんが適当に作ったものを並べてあるかななんてね。
最初はちょっとそういう感じで、
まあそういうとこいっぱいあるじゃないですか、自分の趣味のね延長で。
たまにありますよ ね。
そんなイメージをしていたら、なんとなんと、まあそこが素晴らしくね、品揃えというかちゃんとしてるんですよね。
それなんかそのしげさんの作品がいろいろ、
もう札幌の美術館にも劣らないぐらいの感じで。
あ、そうなんですか。そのしげさんって主にどういうものをこう作っているとか、デザインされてたんですか。
それでね、はい、調べたんですよネットで、この大西重成さんってね。したらですね、昔若い頃にその東京で活躍されていたデザイナーさんで、で作品がですね、見たらね、ハービン・ハンコックってわかります？
はい、ハービン・ハンコックわかります
よ。それのジャケットをやったりだとか、はい、あと坂本龍一さんのねジャケットもやったりだとか。
とんでもない人じゃないですか。
とんでもない人だったんですよ。
つべつの方なんですか。
そう、マジかと思った。つべつ出身で一線を退いて、まあ結構高齢になってるんですけど、まあ高齢かどうか本人すごい元気ですよ、はい、で自分で今度その平面から立体造形で、まあ、こういう工作みたいなのをやってアート作品を非常にこう展開してるっていう方で、なんだこれすごいなと。
そんな方だったんですね。
でですね、これなんとか作ってもらえないかっていうことで、いろいろ私のコネを利用させていただきまして、はい、まあ端的に言うと津別農協の、ね、方に紹介していただいて、お願いしたと。したらなかなかね、ちゃちゃっと書くのかなと思ったら、うちのじゃあ写真を見せてくれだとか、はい、いろいろ資料を渡して、
ちゃんとやってデザインするにあたってそういう情報も仕入れて、それで窓か鉄工所のロゴも完成したんですね、
はい、そうなんです。
いやー、こういったまあ人、そこは窓かさんのこうセンスや何かこう惹かれるものがあってそこに行ったっていう運命もありますね。
そうですね、なかなかね、うん、こういう出会いってねないじゃないですか。
確かに。いや、こういうふうにねサークル機構からまどか鉄工所というブランドが立ち上がっていったというのを私も聞きました、まあ、そのロゴマークについてもね、次また3回目でも詳しく伺っていこうと思いますので、2回目はこの辺でということで、情報などはどこでチェックしたらよろしいでしょうか。
はい、ですね、サークル機構って調べるとすぐホームページ出てきますから、
はい、
そこでまずね、インスタの方に飛んでください。
そうですね、インスタに飛ぶと、
はい、でまどか鉄工所のインスタ出てきますので、で私一郎は中の人やってますので、
中の人なんですね、
ちょこちょこ、まあ、最近ちょっとねサボり気味かもしれませんがちょこちょこ更新させていただいてます。
まあ、まどか鉄工所の今お話しいただいていたロゴマークもこのインスタでもチェックすることができますので、ぜひ確かめてみてください。農機具屋さんのお仕事2回目、ここまでのお相手はナビゲーター山田と
まどか一郎でした。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。